はい、今日の御言葉に移りたいと思います。今日は主の晩餐のところですね、イエス様が十字架にかかられる前の日の最後の晩餐のところを見ていきたいと思います。では一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうぞこのひとときを神様導いてください。私たちの心に御言葉を通して神様ご自身が語りかけてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。主の晩餐というと今毎月月始めに行っておりますけれども、それが制定されたところです。で、今日はですね、ルカの22章の14節から、見ていきたいと思います。で、その主の晩餐の制定が19節20節にあるんですけども、特にその前のですね、なぜそういうことが行われていくのか言ったのかということを見ていきたいと思います。で、まず14節に主のその時刻が来て、イエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることを切に願っていました、ということがあります。で、まず主の晩餐、この最後の晩餐と言われているところが何の食事だったかというと、過ぎ越しの食事だったということがわかります。過ぎ越しの食事、これがその最後の晩餐の時の食事だったということが言えます。で、この過ぎ越しの食事をですね、イエス様はあなた方と一緒にと言ってます。あなた方というのはこの十二使徒ですね。彼らと一緒にこの過ぎ越しの食事をすることをですね、切に願っていましたって言ってるんですね。で、なぜイエス様は切に願ったのか、なぜ一緒に食事をすることを切に願ったのかということをまず見ていきたいと思います。で、まずですね、この切に願ったというのはですね、極めて強い強調形なんですよ。非常に強い思いでこのことを願ったということなんですね。で、まず過ぎ越しの食事ってどういうものだったかっていうんで、出エジプト記の12章を開けてください。出エジプト記の12章ですね。旧約聖書の118ページになります。出エジプト記12章の1節から、12章の1節からですね。過ぎ越しの食事というものがどういうものであったかということですね。で、過ぎ越しの食事というのはイスラエルの民がエジプトで奴隷だった時に、神様は10の災いをエジプトに下すわけですね。で、その10番目がこのエジプト中の長子を全て殺すという災いでした。ただし、イスラエル人の家の長子は殺さないということですね。で、そのためのことが告げられていきます。で、12章の1節から読んでいきますと、主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とすよ。で、この過ぎ越しの祭りがある年が、最初の月、もうお正月ですね、最初の月にしなさい。で、大体2、3の月と言われてます。大体 今頃ですかね、春先ですね。そして、3節見ますと、イスラエルの全会衆に次のように告げよう。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。家ごとにまず羊を用意しなさいと言ってますね。10日の日、その月の10日にまず羊を用意しなさい。で、4節に、もしその家族が羊1匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。 一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。そして、5節にですね、あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。子羊が捧げられていくわけですね。で、それも傷のない一切のオスと定められています。傷のないっていうことですね。神様に捧げるものに傷があってはならない。まず傷があってはいけないということを言っています。そして6節、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの回収の、回収の集会全体は夕暮れにそれをほふり。14日にほふるんですよ。10日に用意するんですね。で、それを14日にほふるんですね。で、それまでずっと見守っていくわけですね、その羊を。で、14日にほふります。そして7節に、その血を取り羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居に塗らなければならないとあります。そしてその夜その肉を食べる。それで火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。生のままでまたは水に入れて煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならないとあるわけですね。焼かないといけないんですね。で、そのほふった子羊の血を家の2本の門柱と鴨居に塗るんですね。その食べ方というのは、11節に、あなた方は次のようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を固く締め、足に履物を履き、手には杖を持って急いで食べる。これは主への杉越の生贄であるとあるんですね。非常に不思議な姿で食べますね。で、杉越の食事の中心は何かというと子羊なんです。子羊です。この子羊をがこの杉越の食事の中心になっています。で、その子羊に種を入れないパンと煮がなを添えるということですね。で、種を入れないパンというのは、種というのは罪を表してますので、罪のないということを表しています。そして煮がなというのは、あのエジプトで奴隷だったというその苦しみを忘れないようにということで、その2つのものを添えて食べるわけですね。で、このことをですね、神様は永遠に守れと言っています。そしてイエス様の時代になってもそれを守ってその食事がされていたということですね。で、その次を読んでいきますと、12節に、その夜私はエジプトの地をめぐり、人から家畜に至るまでエジプトの地のすべての長子を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下す。私は主である。その地はあなた方がいる家の上であなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの地を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらない。この日はあなた方にとって記念となる。あなた方はその日を主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならないとあるわけですね。だからこれは記念なんですね。で、忘れないためにということです。で、神様がなぜ、イスラエルの家を過ぎ越してここの家に罰を与えなかったか。エジプトの家々にはそれぞれに行って長子を打つわけですね。でもイスラエルの家の長子は打たないんです。で、なぜかというと、それはイスラエル人だからではないんですね。家の門と鴨居に子羊の血が塗られているから、そこを過ぎ越したわけです、ね、だから私はイスラエル人だから神様は私を守られるではないんですね。家の門柱と鴨居に血を塗ったから神様はそこを過ぎ越されたですね。だから私は何々だじゃなくて、本当にこの血が目印となっていくわけですね。もう一回ルカの22章に戻りますけれども、このことを この過ぎ越しの食事がですね、神様はそこで守りなさい、この祭りをすることを守っていきなさいと言ったわけですね。それでイスラエルの人たちユダヤ人はその過ぎ越しの祭りを年に1回守っていたわけですね。でそのイエス様が十字架につく前の日、このちょうど過ぎ越しの祭りの時だったわけです。でイエス様は過ぎ越しの食事をするためにこの場所を用意して、そこで十二使徒と共にこの過ぎ越しの食事をしていた、過ぎ越しの祭りを祝っていくわけですね。ところがこの時の過ぎ越しの食事というのはイエス様にとって、また十二弟子にとっても大切なところだったわけです。大切な食事だったわけです。それで、22章の15節に、あなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることを切に願っていましたと言ったんですね。切にということです。この過ぎ越しの食事が何を表していたかというと、これはこの過ぎ越しの子羊こそイエス・キリストだということを弟子たちに教えたかったわけですね。だから切に願ったのは、ここでほふられる子羊こそこの私なのだということを教えたかった。それで切に願ってたわけですね。で第一コリントの5章7節にはですね、次の言葉があります。私たちの過ぎ越しの子羊キリストはすでにほふられたのですという言葉が第一コリントの5章7節にあります。ですからここでほふられていく子羊、やはり同じように子羊がイエス様の時代にも子羊がほふられてその肉を食べていくわけですね。でそのこの子羊こそ私なのだということをイエス様は弟子たちに教えようとされていく。ですからこの切に願って、あなた方によく言ってるけども、よく言っとくけども、ここで殺されていく子羊こそがこの私なのだ。だからバプテスマのヨハネがですね、イエス様を見た時に言った言葉が、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ってます。まさにこのイエス・キリストこそがこの子羊なんだということを表していくわけですね。ですから出エジプトでは家の門柱と鴨居にこの血が塗られていくわけですね。だから私たちもイエス様の血が私たちのために流された、そのことを信じ受け入れる者は私たちには裁きに合わないということを表していくわけです。で22章のルカの22章のこの16節見ていきたいと思います。あなた方に言います、過ぎ越しが神の国において成就するまで私が過ぎ越しの食事をすることは決してありませんって言ってるんですね。でここの過ぎ越しが神の国において成就するまでっていう言葉があります。過ぎ越しが神の国において成就する、これ一体何を言ってるかですね。これはまだ先の話ですけれども、神の国の完成の時の、メシア的な宴会のことを指してきます。黙示録の19章、ちょっとよろしいですか、一番最後ですね、聖書の一番最後の黙示録の19章6節から見出します。黙示録の19章、6節からですか、514ページですね。また私は大群衆の声のような、大水のとどろきのような、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、私たちの神である主、全能者が王となられた。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚礼の時が来て、花嫁は用意ができたのだから、花嫁は輝く清い雨布をまとうことが許された。その雨布とは 生徒たちの正しい行いである。御使いは私に、子羊の婚礼に招かれている者たちは幸いだと書き記しなさいと言い、またこれらは神の真実な言葉であると言ったとあるんですね。これは将来先の話ですね。私たちが再臨の時に天国に引き上げられて、そして天国で何があるか、この子羊の婚礼があるわけです。宴会があるわけです、ね、そこに喜び楽しむ。だからそのこれがですね、あのルカの22章の16節で言っている、杉越が神の国において成就するという言葉の意味なんですね。神の国においてこのような素晴らしい宴会が開かれていくんだっていうことなんですよ。でそれがですね、もう一箇所ルカ、ルカの14章、ルカの14章にですね、一つのことが書いてます。ルカの14章の、15節から、ちょっと15節からちょっと、24まで読みます。ルカの14章の15節から、147ページですね。イエスと共に食卓についていた客の一人はこれを聞いてイエスに言った。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。これまさにあのさっきの宴会のことなんですね。神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。するとイエスは彼にこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し大勢の人を招いた。宴会の時刻になったのでしもべを使わし招いていた人たちに、さあおいでください、もう用意ができましたからと言った。ところが皆同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので見に行かなければなりません、どうかご容赦ください。別の人はこう言った。五区引きの牛を買ったのでそれを試しに行くところです、どうかご容赦ください。また別の人はこう言った。結婚したので行くことができません、しもべは帰ってきてこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人たち、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさい。しもべは言った。ご主人様、お命じになった通りにいたしました、でもまだ席があります。すると主人はしもべに言った。街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさい。言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいません、という例え話をされたわけですね。この今の15節にですね、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょう。さっき言った黙示録のような、黙示録の書いてあったあのような宴会に、あの席に参加することができるものっていうのは本当に幸いなものなんですよ。なんと幸いなことでしょうということを言っていくわけですね。ところがイエス様はこの例題で確かに素晴らしいんです。ただそこに神様は招いているけれども、断る人たちがいるということを言っているんですね。で最初の人はどうして断ったかというと、畑を買ったと言ってるんですね。で次の人は五区引きの牛を買ったと言ってるんですね。もう一人の人は結婚したからと言ってるんですね。畑を買った人が、見に行かなければならないという理由なんですけども、すでに畑を購入したならばもう他の人の手に渡る心配っていうのは全くないわけですよ。そうするとですね、そこにゆっくりとこの招かれた宴会に行くことができるんですね。あ、ちょっと言い忘れましたけども、この人たちはどういう招かれ方をしているかというと、16節でまず招いているんですね。16節でまず1回目の招きがあります。そして今度17節に宴会の時間になったのでもう1回招いていきます。要するに2回招いているんですね。2回招いています。で2回招いていてそれを断るっていうのは、 これは非常にですね、この地方の方ですよ、この地方のこの当時のことで言うならば非常に侮辱したことになるんですね。で、アラブの国だったら2回断るっていうのはこれ宣戦布告になるんですね。戦争になるぐらいのものなんですよ。だからこの最初に招かれた時にそれを断ればいいんですけども、招かれてもう一回招かれてそれでも断るっていうのはこれは非常に侮辱したこと、これはその人たちに対してですねものすごい失礼なことなんですね。でも彼らはそのことをしたわけです。2回目を断ったんですね。で、畑を買った、牛を買った、結婚をした、だからいけないって言ったわけです。でもですね、畑を買った、牛を買ったと言っても買ったんですから、もうその人のものなんですね。で、いつそれを見に行っても、牛を鳴らすにしても、それはいつでもできるわけです。だからここで断る必要はないわけですね。で、結婚したっていうのは申命記の中に結婚をした人は1年間、戦争に行かなくてもいいという、そういう規定はありますけども、別に戦争に行くわけではないんで、結婚したからといって断る理由なんかないわけです。つまり彼らはなぜ断ったかっていうと、全く興味がなかったってことです。そのせっかく主人が招いてくれたその宴会にですね、全く興味がなかったってことです。これは私たちもそうなんですけども、神様に招かれている、救いに招かれているのにそれを断る理由なんですね。で、なぜ人々は救いを断るか、そこに興味がないですね。そこに本当にこう興味がなくなっていくと、行きたくない、お断りしますってなるわけですね。つまり彼らの関心は、彼らの関心事は何か、どこにあったかというと、霊的なことには全くなかったということです。霊的なところに全く関心はなく、地上的な喜びしか彼らにはなかったっていうことが言えます。だから彼らの関心はそういうですね、この主人の宴会、神様の招き、霊的な招き、霊的な喜びよりももっともっと地上的な、土地を買うとか牛を買うとか結婚するとか、そういうことばかりに心が向いているわけですね。そちらの方が神様の招きよりも大切なんですね。彼らは全く興味がない、だから断っていくんです。それでこの主人は怒って、21節にですね、急いで町の大通りや路地に行って、貧しい人、体の不自由な人たち、目の見えない人たち、足の不自由な人たちをここに連れてきなさいって言うんですよ。こういう人たちってどういう人たちかっていうと、非常に立場の弱い人たちです。立場の弱い人たちです。イエス様と弟子が歩いてた時に、ある時目の見えない人のところに来てですね、弟子たちは何と言ったかというと、この人が目が見えなくなったのは誰のせいですかって言います。この人ですか、それとも両親ですか。そういうふうにですね、目が見えない、足が不自由であるということに対してですね、人々の関心っていうのは、誰が一体こういうふうになったんだ、罪を犯したからなのかっていうことになってくるわけですね。ちょっと話変わるんですけどもね、ちょっと話は変わって、今精神障害者フェルシップの一応代表みたいなこともしていますけれども、この前の話の中で、話題になったのが、この前地震がありましたね、能登半島で。で、ああいう時のそういう精神障害の人たちっていうのは、どうしたらいいんだろうっていうね、っていうちょっと話題になったんですよ。そういう人たちをどうしたらいいか。で、非常に弱い立場の人たちを、で、ある、ですね、この前、ネットのニュースか何かで見てて、やっぱりそういうことにあった人がいるんですね。この前の地震でしたかね。それから福島だったかな、ちょっと忘れましたけども、地震に遭うと、災害に遭うと、その人たちって避難所に行きますね。でも行けないんですね、行けないって言ってました。 で行ったら迷惑に迷惑になる、迷惑かかる、だから行けないです。だからもう車でずっと過ごすとかね。だからその、行くとどうなるかっていうのが分かるわけですよ。行くとその精神的なやっぱり病を持っていくと、なんて言いますかね、こう非常にですね、いろんな迷惑がかかっていく、周りの人に迷惑がかかっていく。そうするとですね、どうしてもいけない。それでなんかこうちょっとその人が立ち上げて、そういう人たちでもこう自由に行ける避難所、そういうのを作った方がいいんじゃないかってことで、ちょっとその人がそういうことを立ち上げようとしたんですね。そうするとですね、確かにその助けてくれっていう声を上げなければいけない。で声を上げたいんだけども、やはり上げられないっていうことが載ってたんですね。やっぱり弱者なんですよ。でそういう人たちをどうしていくかっていうのが、やっぱり一つの大きな課題として見えてきたってことだと思います。いつねまた災害がどこで起こるかわからないんですよね。でも災害をに遭った人が、特にそういう、まあ、これ精神的な病の話なんですけども、そういう人たち、また身体的障害者の人もそうだと思うんですよ。そういう人たちを受け入れるとなると、またその、まあ、避難所っていうのは多くの人が集まりますからね。そういう人たちのためにまた別のところを用意しないといけなくなる。でそういう人たちのため用、その人たちの、その人たち用のそういう場所があればいいんだけれどもっていう話になるわけですね。ところがそれは非常に難しい問題が出てくる。でなかなか無理なんじゃないだろうかっていうようなことが出てくるわけですね。そうするとここに出てきています、やはりこの目の見えないとか足の不自由とかですね、そういう人たちにとって、そういう人たちをどう受け入れるかっていうことは、頭では分かってるんですよ。そういう人たちどうかしないといけないっていうのを。でもじゃあ具体的にどうしたらいいかっていうと、非常にですね、大きな問題も出てきます。そしてまた、なんでも努力も必要になってきます。そしてまたお金も必要になってきます。いろんな問題が出てきます。でもそういう、そこまでやってでもこういう人たちを助けようという心っていうのがやっぱり大切なんじゃないかなとは思います。でもじゃあ具体的にどうすればいいかっていうのは今はわからないっていうのが現実なんだと思います。ですからここにいる人たちっていうのは、こうその人たちが招かれてますけども、この人たちっていうのは招かれない人たちなんですよ。普通何かあった時に、宴会とかにあった時に、つまりユダヤ人たち、この時のユダヤ人たちっていうのは、まさに彼らがこうなったのは罪の結果だっていうのがあるわけですね。罪のゆえに彼らはこうなったんだという、そういう思いっていうのがやっぱりあるわけですよ。そうするとこういう人たちというのは招かないんですよ。でもこの主人は、つまり神様は、そういう人たちを招きなさい、そういう人たちをいっぱい連れてきなさいっていうんですね。だからこの世的に弱い人、この世的にそういう人たちも神様は招いておられる。人間的に見るならば、この人たちは招けない、この人たちは罪を犯してこうなったんだっていうような考えの中でね、拒否していた。ところが神様はそうじゃない、そういう人たちも受け入れなさいというわけですね。そしてまた、まだ席がありますって言った時に、23節で主人はね、街道や垣根のところに出て行き、無理にでも人々を連れてきて私の家をいっぱいにしなさいって言ってるわけですよ、ね、無理にでも連れてきなさい。だからここにですね、神様の思いっていうのがすごくあると思います。誰でもいいから連れてきなさい、もうどんな人でも連れてきなさい。でこれはユダヤ人にとっては全く何て言いますかね、信じられない言葉というか、受け入れられない言葉なんですよ。彼らは、私たちはユダヤ人、神の民、神に選ばれた民である。でも罪を犯した者とか、罪を犯したね、こういう人たち、ユダヤ人たちのことを、ユダヤ、怪我、体が弱いとかね、そしてまた、イエス様が招いていた罪人とか遊女とか、そういう主税人とかですね、そういう人たちのことをユダヤ人はね、アムスアレツって言ってね、バカにしてたんです。そういう人たちのこと、この人たちは全くもうダメな人たちだ。でも神様の招きっていうのは、そういう人たちを招いてくるわけですね。そしてまた異邦人を招いてくるわけです。ユダヤ人にしてみたらならば、 私たちのこの救いの中にの外にある人たち、そういう人たちを招いてきなさいと言ってるわけですね。ここに神様の大きな思いがあると思います。でも反対にですね、24節言いますが、言っておくが、あの招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいませんと言ってるんですね。で、この例え話は明らかにユダヤ人と異邦人の問題です。招いた人たちっていうのはユダヤ人です。でも彼らはいろんな理由をつけて行かなかった。で、神様は招いて、他の人たちを招いていくわけですね。異邦人の方に救いは行くわけですね。つまりここで言ってることは、でもこの人たちもですね、主人に招かれたと言って無理やりでも連れてきなさいと言われても嫌だと言えばいいんですよ。嫌だ、行きたくないと言えば行かないんですね。つまりここで言ってることは何か、神様の招きに応じている人こそこの宴会に出られるということです。先ほどの杉越の食事もそうなんですけども、血を塗りなさいって言ったんですね。門中と鴨居に血を塗りなさい。でも嫌だと言ったらその家には裁きが来るわけです。神様が言われたから私はその通り従いますと言って血を塗ったところの家は過ぎ越されたわけですね。ここでも招いて、その招きに応えた時にその人たちは宴会に招かれていくわけです、神様に。だから大切なことは神様の招きに応じるということです。応じなければ宴会には出られないですね。もう一回ルカの22章に戻りますけれども、16節の意味ですね。16節の杉越が神の国において成就するまで、神の国において宴会が催される、その時まで、その時がやがて来るということなんですね。で、その時まで私が杉越の食事をすることは決してありませんって言ってるんですよ。その時が来るまで、つまりこのもう私が杉越の食事をすることは決してありませんっていうのは、杉越の食事がここで終わるということを意味します。もう杉越の食事は終わるんですね。じゃあこれからどうなるかというと、それが主の晩餐に変わっていくわけです。主の晩餐へと移っていくわけですね。で、それがですね、ちょっと言いますけど、20節の最後に新しい契約ですというのがあります。主の晩餐、その時のですね、杯はこの20節に食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですってことができます。で、この新しい契約とあるからには古い契約もあるわけですね。で、これはですね、出エジプト記の24章の8節にですね、ちょっといいですね、じゃあちょっと開けてもらいましょうか。出エジプト記の24章の8節、出エジプト記の24章の8節、旧約の143ページですね。そこにですね、モーセはその地を取って民に振りかけ、そして言った、見よ、これはこれらすべての言葉に基づいて主があなた方と結ばれる契約の地であるという言葉が出るんですね。この契約の地って何かというと、この出エジプト記の24章というのは律法を受けている時なんですよ。神様から律法を受けている時なんですね。で、その時にですね、24章の5節に、それから彼はイスラエルの若者たちを使わしたので、彼らは全焼の捧げ物を捧げ、また交わりの生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその地の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけたってあるんですね。で、その地をですね、この地は主があなた方と結ばれる契約の地である。 その祭壇の地に、祭壇にかけられた地、これがあなた方の契約の地であると、神様は言われたわけですね、モーセに。で、これは何かというと、古い契約なんですよ。古い契約にで結ばれた地なんですね。これは立法の地です。立法です。立法の契約です。立法を守ればあなた方は救われる。神の民になる。立法を守らなければいけない。これが古い契約です。その契約の地がここにあるわけです。で、ルカのさっきの22章の主の晩餐の時のこの杯こそが新しい契約になるわけです。つまりそこはイエス・キリストが十字架にかかって死なれた。その地こそが新しい契約の地となる。その新しい契約とはイエス様を信じるだけで救われるという。イエス様を信じる。その新しい契約になるわけですね。古い契約は律法を守らなければいけない。新しい契約はイエス・キリストを信じる。その新しい契約として流される地なんだと言ってるわけですね。だから古い契約の中にある杉越の祭りはここで終わります。杉越の食事はもうここで終わります。これから新しい食事になります。それは主の晩餐です。それが主の晩餐です。ですから主の晩餐でパンは何を意味するか、イエス様が十字架で死なれた体、そしてまた杯はそこで流される血を表す。これを食べ、これを飲む、これは神様との新しい契約なんです。私はこの十字架で死なれたイエス・キリストを信じ、その十字架の死を私のものとします。新しい契約に入っていくんですね。古い契約は律法を守っていかなければいけないわけです。その古い契約の杉越の食事はここで終わりますとイエス様の宣言なんですね。新しい契約に入ります。だから私たちは今新しい時代に生きるものなんです。新しい時代に生きるものとしてイエス様を信じ、イエス様と共に生きるものです。律法を守らなければいけない、そういうような古い契約の中にはいないということです。で、だからといって私たちは何でもしていいわけではなくて、イエス様を信じ救われたからこそ、私は主のために私は何をしましょうか、この私をどうぞ主を用いてください、私のために死んでくださったあなたのために私はこれから生きます、私をどうぞ用いてくださいというのが新しい契約に生きる者の姿です。だからといって特に10回のですね、あそこに律法の道徳的な律法は無視していいというわけではありません。あの契約もちゃんとあります。神様を第一にすることとかですね、両親を敬ったりとかですね、殺してはいけないとか、盗んではいけない、嘘ついてはいけないとか、隣のものを欲しがってはならないとかですね、それも私たちは主を愛するから、主に許されたから、だからこの戒めを私は心から守りますというものに変えられていくということなんだと思います。ですから私たちは新しい契約に生きるものです。そして私たちは主の招きに応じたものです。神様が招いてくださったその招きに、主よ、私はあなたが用意してくれたこの宴会に行きます、そういうことにですね応答したものであります。神様の招きに応答したもの、ゆえに私たちは本当に祝福されているものだということを私たちは覚えていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。